ゲストコーナー、
はい、やっぱりこのゲストコーナーっていうのを作ろうよ。なんか恥ずかしいよね。はい、ということでどうも先ほどちょっと出ていただきましたが、お名前は、
はい、鶴勝秀と言います、
はい、鶴勝秀って本名ですか？
本名です。
すごい名前ですよね。
ね、あの僕自身もね、あの、うん、九州の佐世保なんだけど、うん、出身は、
はいはい、
あまりやったことないですね、鶴っていう。
鶴家は、
うん、で鶴もね、飛ぶ鶴、あ、飛ぶ鶴、
鶴
飛ぶための鶴なんですよ。
うん、縁起のいい、
ね、
うん、
そう、だからね、あんまりいないですね。
あ、そう。じゃ鶴一族は鶴さんのお父さん、お母さん、ご兄弟、親戚ぐらい？
え、それとですね、うん、そのルーツを探ってみたんだけど、うん、これ佐賀城の方に、
うん、
鶴という名前があるらしいんです。
じゃあ佐賀県にはいるのかな、鶴さんって。結構
佐賀県が僕 の出身地なんです、
本籍地、大本、
うん、なんですね。
本当はね、佐賀県といえば佐賀のダメヤンさんっていう人がいつも聞いてくれてるんですよ。
何屋さん？
ダメヤンさん、ほらチャットで入ってくるんで、はい、いいダメのダメにヤンっていいじゃん、何々ヤンのダメヤンっていう名前で入ってくるんだけど、うん、本名は知らないのね、うん、でいつも昔ちらっとブラジルになんか駐在かなんかでいたことがもう何十年か前にいら、うん、あるっていうことと、男性で、まあ、40代かなっていうのだけはチャットから知ったんですけど、うん、今日久しぶりにすごい入ってきてないですね、まだね。佐賀の方のご出身ですか？
そうなんですよ。
なるほど。で失礼ですけど、お年は？
56です。
若く見えますね。
そうですか、うん、ありがとうございます。
なんでまたね、長崎の方が今千葉県ですよね、うん、お住まいは。
そうです。
なんで千葉の方に出られたんですか？
ね、それを話すとちょっと長くなるんだけど。
いいですよ。
まず僕は佐賀、
生まれたの、
佐世保で生まれ、育ったんですけども、
うんうん、
その時に、
うん、
中学2年の時に、
うん、
佐世保の町に初めて行ったんですね。
おうおう。
そうしましたら、そこで初めて生バンドというのを聞いて。
あ、何、佐世保の田舎に住んでたわけですか？
そうなんです、
うんうんうん、
それですぐ東京の方に来まして。
中学校で？
中学校卒業して、もうそのバンドを見て、
見て、
うん、もう僕の職業はこれだ決まってしまったんだと思うね。もう、でそれでまあ東京の方でいろいろやってまして、
うん、
で
高校は行かないで、じゃ
あ行かないで、もう、うん、即吉祥寺の音楽学校に、
うん、音楽学校に入ったの？
入って、
うん、
そこもあまり自分に合ってなかったのね、そのやり方が、
うん、
とことことことこ練習をするっていうのもいいんだけど、
うん、
僕はライブでもういきなりやりたいっていう、うん、その方が生き生きしてるじゃないですか、
うんうんうん、
自分自身もね、
うんうん、
それでライブの方に、まあ、プロダクションですよね、まず一番の近道は、
うん、
そこをコンコンとドア叩いたんですけど、
はい、
全て断られましてだって何にも叩けないんだもん。
それはそうだよね、うん、中学生の子供でしょ。
そうそう、
あ、まあ、高校15歳、うん、でお父さんとお母さんよくそれ許しましたね。
いや許すも何も、私は家でですよ。
家でしちゃったんだ、
う
ん、
そう、もうね、安い、昔の汽車ですね、
うんうんうん、
あれに揺られて、
うん、
長かったですよ東京は。とても遠かった。
お金は？
お金はね、あれはお袋さんがちょっと最後に、
うん、
お袋さんにだけ行くよ
ということ
を知らせて、
うん、
でその前に僕はうちが鉄工をやってるんですよ。
鉄工所みたいな感じで。
そうそう。で、そこでちょっと働いて、
バイトして、アルバイトみたいな感じで、ね、お父さんの仕事手伝って、
そうそう、
うんうん、
それでちょっとお金をもらって、
うん、
で蓄えていて、
うん、
もう その時に頭の中には東京っていうふうに思ってたから、
うん、
それで準備した
んです。でも東京歴の方が長いんだ、
はる
かに
ね、
15歳で出てきたとしたら、
うん、そう、で、まあ、東京で、まあ、ある程度のことやって、
うん、
それから
千葉県。でもじゃあお父様とお母様はまだ佐世保にいらっしゃるんですか？
父は去年亡くなって、
うん、
今お袋さん。
じゃあ鉄工所は誰がやってるの？
鉄工所はもうやってないです。
あ、やってないで、
うん、
ご兄弟誰かいるんですか？
3人兄弟なんだけど、
うん、
一番上が38歳で亡くなったんですよ、長男が。
あらら、
うんうん、で今長女ですね、
はい、
は別の 人、まあ、嫁いでるから、嫁
いで佐世保あたりにいらっしゃるのかな、
うん、佐世保の、まあ、近くなんだけど、
近くで、あ、
うん、
じゃあよかった、ね、じゃあ次男の末っ子で、うん、心配したでしょうね、お母さんとお父さんはね、
多分ね、もう今ね、あの子供を4人持ってるでしょ、僕も、
うんうん、
やっぱりね、
うん、
そういうことしてほしくないですね
自分はしたけども、
うん、あのちゃんと言っていけば僕はもう全てあの協力するけど、
うん、
あのあもうお金とかそういうのボンボン出そうとかそういうことじゃないんだけど、
うんうん、
あの気持ち的にね、
うん、
本当に賛成するんだけど、
うん、
やっぱりちゃんと言ってほしいですね、
言ってほしい、
うん、自分の考えを
あ
こうしたいとか、
ああしたいとかね、
そう、うん、そう思います。
えで当然全部断られちゃった鶴少年はどうしたんですか、食えないでしょだって、
うん、
うん、
そう、でも生きていってるんですよね、だからなんとかなるんですよ、
なんとかなる、
うん、もうその一言なんとかなる、
どうね、あのブラジルまで今回来ちゃって、ずっとでもじゃあ本当にこう仕事としては音楽活動だけで食べてらっしゃるんですか、
うん、まあ、その他にアルバイトやってるとかね、あの、はいはい、東京の方では、
うん、
なんていうの、国鉄の枕木担ぎって言ってる、
はいはい、わかるわかる、
あれすごくねお金になる、
知ってる知ってる、うん、夜にやるんですよね、
いやいや昼間、
え昼間も、
昼間のね、もうあの条件の悪い人、
うん、
そういう、ある程度、うん、そこで働いてる人たちは、
うん、
いい時間帯を取る、
あ、
はいはい、夜だと夏場だったら夜の方が仕事しやすいじゃないですか、
あ、なるほど、
で一本担いでいくといくらっていう、う
ん、そういう計算なんだ、うん、
100メーターとか前にあの200メーターとかあるんですよ、
うんうんうん、
で僕らは、
うん、
あのもう若くて、
うん、
それでね、
うん、
やり始めたから、
うん、
もう炎天下にしたってねやるわけですよ、担いでもう5、6本とかね、
うん、
そんな感じなんですよ、
どのぐらい重いの、
60から70ぐらいありますね、
キロ、
キロ、
そんな重いの、あれ一個
重いですよ、だからねそれを一人で担ぐんじゃなくて、
うん、
友達と、
うん、
そのアルバイト料は、
うん、
あの2つに分かれるけども、
うんうん、
2人で担いだ方が楽ですね、
あーなるほどね、
うん、でもプロは一人で担いでいきます、うん、これはいい体験ですね、
あそう
足腰鍛えるには最高、
最高、
うん、だけど肩痛めるけどね、
そうだよね、はい、じゃあいろんなそういう日雇いじゃないけどそういうのもやったりとか、うん、で音楽活動の方はでもずっと地道に続けて、
あそうですね、
うん、
やってますね、
はいはい、
もうこれはもう自分にとっては空気みたいな存在でね、泣きゃならない、
泣きゃならない、
音はね、
音は、
うん、
もともと音楽とか好きだったんですか、
うん、だからその出会う前までは、
うん、
な
んてことはないけど、
うん、あやっぱりね、テレビなんかで見てるとわすごいなっていう、
ちなみに誰の音楽に出会ったんですか、
そうですね、僕は西郷輝彦とか昔ねロッテ歌のアルバムっていうのがあって、
うんうん、
でそれもうちにテレビがなくて、
うん、
よそんちに見に行ったんですよ、
うんうんうん、
でその時に西郷輝彦さんとかあと橋幸夫さんとかね、
うんうん、
中澤さんとかその辺を
見て、
うん、見て、
うん、
あなんかいいなっていう憧れはあってたんだと思うね、
うん
とても、
うん
うん、
あ
で中学2年生の時にその初めて見たバンドはどういう音楽やったんですか、
いやその種類もわからない、どういう音楽を知らないから、知ってるのは西郷輝彦とか三沢明美とか、
うん、でそのテレビで出てるって日常的に名前を聞いてる人はわかるけど影響を受けたそのバンドの人たちそのものはもう今誰だったかも覚えてない、
覚えてない、まあ、4人グループでね、
うん、
今思うと、
うん、
ビートルズ
に真似したような
近い感じの、
はい、
髪もちょっと長かったし、
外
国人だったんですよ、
あ
その外人馬だったから、
ああ
って、
はい、
そうね、米軍基地がありますよね、
うん、
それだったんですよ、
はあ、
でもねほら九州だと結構九州は音楽的文化が高くて、
うん、
なんだっけそれこそ海援隊とかみんな出たはい、あれがあるっていうじゃないですか、
うん、
そこに行こうとは思わなかったの、いきなり東京だったの、
いきなり東京、もう東京しかないだろうと、要するに知ってるところは、
うん、
そのテレビで見てる、
あ
そのもう箱の中でのこうイメージだから、
イメージだからね、
その他のところはねイメージできなかった、
うん、
例えばそんなすぐ全部こうなんつうのこう誰も当然雇ってくれないし、うん、 それこそ寝るところ泊まるところから困るし、うん、もう帰ろうかなとか思ったりしたことはなかったんですか？
それはないね。
意志強いんだね。
あ、どうなんだろう、とにかく必死で生きてたような気がするね。だから後ろはもう全て後ろで、うん、全て前に向かっていっぱい、うん、まあ、歩いてる感じの時間の過ごし方じゃないかな。
今千葉県で私ちょっとホームページの方を拝見させていただいたんですけど、なんかお店レストランみたいのやったりしてるんですか？
やってます。やってるけど今は営業してないですね。
あ、そうなんですか、うんうん、あ、じゃあ基本的にはその音楽をあちこちでやって、それで生活を支えてる。
そうですね、ビビたるもんだけど、うん、で、まあ、食べる分は、うん、自分でお米作ってるから。
ほう、
へえ。じゃあ有機農業じゃないけども、
そうそう、うん、もうそれに近いですね。
はいはいはい、うん、千葉県の方ですよね。
山の中でね。
山の中で、うん、で今日持ってきてくださってる竹の楽器とかも全部手作りでやったり、うん、こういうのも全部自分で考えるんですか？
ね、僕はもう世界中の楽器をですね、うん、アンテナ張ってるんですよ、いつもね、うん、で今回このブラジルに来て、うん、テレビとかも、うん、他のミュージシャンたちが使ってる楽器なんかもね、
あ
れもいいな、これもいいなってもう入るわけですよ、頭の中に、
はいはいはい、
で帰って、うん、でああいう音をちょっと作ってみようかなと、その竹でね、
うん、
やると全然違うのが出てくるんですよ、ほとんどが、
はいはい、
それがまた発見なんですね、新しいものを生み出す、
うんうん、
失敗は最高ですね。新しいものを作ります。
で竹にやっぱりこだわるっていうのは何かあるんですか？
うん、周りに竹があるから
家の周りに竹があるから。
そう、
もともとはでもそのバンドを見たわけじゃないですか。そしたら、まあ、今ギターとかこの、ね、竹のやつとかいろいろやってますけど、パーカッションが本当はその得意、叩く方ですか？
僕はドラムなんです。でその千葉に来て自分で作るようになって、うん、パーカッションになって自分のスタイルを竹で作り上げて
た。じゃあもともとその一番最初からドラムの方をやってって、うんうん、じゃあギターとかそういうのはまあ後からこう練習してどんどんやっていくようになった。
そうです、曲を作るようになってね。
ああ、うん、なるほどね。
ギターを使うようになった
んですね。はいはいはい。今回、まあ、ブラジルに来られてるんですけども、うん、どうしてまたブラジルに来ることになったんですか？
ですね、これは千葉県人会っていうのかな、
うん、はい、そうですね、
そこで千葉 市長、うん、堂本さんですね、
うん、
知事も参加されて、うん、そこで、演奏するということで、うん、来たんですよ、
はいはい、
でそれだけではね、うん、僕としてはもうちょっと長くいたいなってことで滞在を少し延ばして、
はいはい、
このブラジルをね、
うん、
ブラジルの料理からまあね、うん、いろんなものを体験したいなと思って、
はいはい、
とにかく、まあ、いろんな体験をして遊びまくろうと、
う
ん、特にライブなんかね、
うんうん、もう
自分に一緒に参加して、
うん、
やりたいと思いまして、
あ、
実は昨日もね、うん、やってたんですよ。
本当にどこで？
私が住んでる、うん、前に学校みたいなのがあるんですね。
は
ー、で、なんていうんですか、これ芸能の学校っていうんですか、芝居とか、
うん、
もちろん音楽とか、うん、それでアート、
うん、
と
か絵とか描いたり、うん、
そういう学校を訪ねまして、で行ったらここがねまた素晴らしいところでね、でその方たちと話を、まあ、ポルトガル で、うん、日本の方が、ね、ネパールの方がおばさんがいたんですけど、
うん、
それと通訳してもらってて、
うん、
で最初は始まったんですけども、
うん、
そのうちだんだんと乗ってきまして、
うん、
でパーカッションの方がプロフェッショナルの方が途中から来たんですよ、
うん、
でこの人はちょっとした英語を話すん で、
うん、
でそれで展開していったらこの人が素晴らしいミュージシャンで、ね、でもそこで演奏も始まったんですけどね、
うん、
それで今度彼らがコンサートをやるとか、あと泥まみれになってなんかこうやるのがあるんですって。こっち
泥まみれになってやる、
体中をね、もう土の中に自分が入って、ドロドロになって何か表現すると、
あー、それはじゃあ、あの音楽じゃなくて踊りの方、
音楽も踊りでしょ、多分
パーカッションも脇の方で入って、
うん、
じゃああれかな、あのほら、あの新鋭の踊りみたいな感じので、あの日本でも三階軸とかそういう感じのやつかな。
いや、想像つかないです
ね私もわかんない、
うん、なんかそれも、うん、あの彼が連れて行ってくれるっていうか、
うん、あすごいですね。
そうすると彼の先生でパーカッション
うん、
あのその方を演奏があるから一緒に行こうというね、うん、こう展開のこうあるんですよ。
ああ、よかったですね。
これから楽しみですね。
楽しみですか、うん、もう来て何日ぐらいでしたっけ。いつご到着されたんでしたっけ。8月 の
20日かな。
20日ぐらいでしたよね。
うんですね。
で、じゃあ、7日ぐらいまでいらっしゃるんですか。
6日に帰ります
ですよね、うん、だから17日ぐらいの滞在ですね。
ですね。
あ、今までいろんな国行かれてるんですよね、
うん、
どの辺行かれたんですか。
ヨーロッパはアメリカですね。それで、うん、イギリス、フランスと、それからアジアの方は、
うん、
中国、インドネシア、タイ、マレーシア、うん、あの辺はつながってるからね。
はいはいはい、うん、それはみんな大体音楽活動で行ってるんですか。
で行ったり、あと家族で、
うん、あ、旅行で行ったり。
旅行じゃないですね、あの旅ですね。
旅、うん、もう貧乏旅行っていうやつですね。
そうそう、あの子供たちに、うん、僕もそうなんだけど、うん、いろんな体験をさせる。でその場でいろいろ会うじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこにこう対処していく、
うんうん、
そういうものも子供も一緒だから、
うん、
もうひどい時にはひどい仕打ちを受けるわけじゃないですか、はい、それも一緒に受ける。
あ、
もちろん音楽の方も今家族で音楽やってるから、
うんうんうん、
いい時はとても拍手も、
あ、
いい拍手が来るんだけど、
うん、
全然冷たい拍手ってあるんですよ。
あ、どういうの？
あの我々は、ね、拍手にとても敏感なん
です。
というのはね、
うん、
あの何かを感動したお客さんたちがね、
うん、
こう一つのものが作り上げた時にはもうすごい乗るんです。
あ、
シャープな拍手が来る
ん
です、
うん、
だけど、
うん、
うん、そこそこだなっていうのはこういう感じ。そこそこの正直なんですよ。
あ、
それにとても僕らはね、
うん、
あの生きてるか死んでるかの拍手だから、
うん、
もう少し性に入れてやらないと何かね、こう何かを足りないんだという判断をしながら、
うん、
あの
やんないと
やっていったりね、
と
りあえずこう一つにまとめるっていうのが最初のね、一番条件だじゃないかなと。
大変ですよね。
大変ですね。はいはい、まあそういう意味では何でもそうなんだろうけどね。
うん、
そういうわけ
で。なんか一曲ちょっと弾いてもらいたいような気もするんですけど、はい、どうでしょう。
そうですね。
ええ、
あの普段はね、僕はこれ、うん、あのギターはここであの友達の人に借りたんですけども、
ええ、
これも竹のギター使ってるんですよ。
へえ、ね、ギター竹で作っちゃうんだ。
そう。
節々とかはどうするの？
あの、あ、一応ね、
うん、
あの節々、あの胴の方は、
うん、
あの節とかはそのまま使って、
うん、
で僕が使ってる竹はいぶし竹って知ってます？あの100年竹って、
うん、
昔のわらぶき屋根に使ってる竹があるんですよ、
うん、
で縄を巻いてるから、
うん、
カラーがとても素晴らしいんですよ、色。
あ、はいはいはいはい、
うん、それがもう100年とか、
うんうん、
あね、150年、うん、200年ぐらい経ってると、
うんうん、
素晴らしい竹になってるんじゃないですか。もう人の
作
るそういうカラーじゃないんですよ。もう時間が作り上げてる。
なるほど。もうじゃあその作られなんていうの、今取ってきたんじゃなくて、
うん、
もう100年前に作られてたものの部分をこう使って、
そう、
あ、リサイクルされてるわけ
だ。そうなんですよ。だからギター自体はひどいもんですよ。
いやいやいやいや、でもいい音が出そうだね。
そこら辺はその人たちが聞く人たちに言えるけどね。でもあのなんて言いますか、今結構安くでギターってあるじゃないですか、
はいはい、
ね、1万とか2万でね、
うん、
その素晴らしさを僕が証明したいと思うんですね、自分でギターを作って。
ああ、そうね、
うん、わあ、ちゃんとしたやっぱりね、安いギターでもプロが作ったものって素晴らしいなと思いましたね。
我ながら
そう、だって自分が作ったのはね、あのもうフレットと言いますか、
うん、
あのフレット音痴って言うんですけど、
うん、
あの チューニング合わなかったりとかしてるんですよ、
うん、
だけどね今は、
うん、
あのそれでもいい感じですね、
うん、ああそう、
うん、
もう合わないところも自分でカバーみたいな、
そうそうそう、
うん、
だから他の、
そのずれぐらいは
知恵がついてくる、
うん、他の人には出せない音かもしれないね
だと思う、うん、あのやっぱりギター弾きの人が弾くとね、
うん、
もうすぐあいいやって聞かないですもん
なるほど、
うん、
ちょっとずれてるけれどもそれがオリジナルという、
そうですね、
うんうん、それで作った曲は他の人には弾けないですね、じゃ
あこのそのギターではね
、
うん、多分、うん、
無理だよね、
無理だと思うね、
え何曲ぐらい持ち歌があるんですか、
数えたことないけど結構ありますね、うん、じゃあこの一発目は僕があの子供、あ子供が最初にできた時に作った曲をやりたいと思うんだけど、
うん、はい、
虹を求めて、
はい、
曲なんですか、
はい、何かお手伝いすることありますか、
うん、別にないですね、
はい、
あのそちらがよければ、
はい、じゃあよろしくお願いします、はい、
無邪気な心が歌い出す、太陽に向かって走り、日が沈むまで子供は育ち恋をする、爽やかな朝の風に包まれて、野原を駆け巡るとそこに素晴らしい音色が聞こえる、私はいつも愛を追いかける、忘れ始めた心を持ち歩き、虹を見ることさえ忘れ、変わらぬ愛を
初めてこの歌聞きましたよ、鶴さんの公演3回聞きましたが、ブラジルでもっとこういういろんな歌を やられたらよかったのに、
あ、やっぱり時間的な問題がありましてね。
あ、そっか、遠慮しちゃったのかな。
あ、そうかもしれませんね。やっぱりそれは日本的な、ね、ところでね。
大体10分やってくださいって言ったらこっちの人30分やりますから、ね、
それを最初に聞いてあの来た方ですね。
そうですよね、日本で10分って言ったら10分でやるからね。
そうなんですよ、僕はね、10分ちょっと前に、普段
終わらせなきゃっていう、
そう、そういう感覚はありますね。だからそういうこう、なんて言いますか、
真面目に尺を考えちゃって、
そうなんですよ。
そうするとネタとあれがどうしても決まっちゃうっていうか、
もう短くしたりとかね、やっぱりどうしてもそういうふうに迷惑をかけられない、こう流れっていうのがあるじゃないですか。
ないよ、ないない、こっちの流れは、
それは分かったんですよ。さっきの信号の
話で、ね、
うん、だからこっちはもうそういう自由があって、なんか僕にはとてもやりやすくて、
ああそうですか、
あんまり規則はね、こう守ら、そういうところ以外は、守らない方なんですよ、生活とかそういうのもね、
誰からでも、ね、最低限で人殺さないとかね、そう、そういうのがあればもうあとは何やってもいいような気がする、
だと思います、
そうか、肌に合いました？
合いますね、
合いますか、
ぜひまた戻ってきたいなと、
あ、ぜひ今度はご家族で、
いいですね
貧乏旅行してます、
本当に、
ねえ、農業もやられてるんでしょ？
そうですね。
ブラジルじゃ農業移住してくださいよ。
ああ、いいですね。なんかこっちの方やりやすそうですね、農業も。
なんかね、竹もね、そういえば竹、こっちね、年2回食べられるんですよ。
何？
竹の子。不思議でしょ？私も不思議なんだけど、なんだろう、お母さん、あれ、何って破竹っていうのかな、太いのももちろんあるんですよ、マダケも日本人好きだから、で、妄想だけもあるんだけども、あとね、わけわかんなく下がぷっくりしたなんか台湾の竹とかね、竹の宮崎さんっていう人に私たちも出てもらって、一回竹林林行ったんですけど、ものすごい、もう今ちょっとお年を召されすぎちゃって、手入れできなくなっちゃったんで、ちょっと荒れちゃってるっていう話なんですけど、私、まあ、竹って全然詳しくないんだけども、見たことないような竹があって、で普通に食べられる竹みたいのはアクがないね、細いやつのなんかは年に2回10月ぐらいと6月ぐらいか、なんか年に2回いつももらえますね、もらえますね、
それアク抜きもしないで味噌汁の中に
ちょっと入れるやつ、そうそうそう、あれは年に2回食べますね。
あ、そうです
か、あれ妄想竹は年に1回かな、なんかいっぱいありますよ。
ああ、よかった。今妄想をね、想像してたんですよ。妄想を2回食べれるっていうのはすごいなと思いましたね。
妄想は1回だよね、確かね。多分1回だと思う。でもなんか物の成長は早いみたい。
ああ、あったかいだけにね。
ね。だから、ピーナッツもバカでかいしね。キュウリもでかいし。何でもでかい。
そうなの。
青空市場とか行かれました？
行きます。
はいはいはい。
あれはキュウリだかね。休館場とかあの辺だから見分けがつかないような、
そうですよね、
感じですね、
はい、なんか質問ありますか、大丈夫、小内君キョロキョロしてますけど、はい、どんどんどんどん曲をお願い、でもあのね、歌ってる方は多分生だから喉が渇いちゃったんじゃないかなと私は心配してるんですけど、大丈夫ですか。
その心配通りですね、
ですよね、今お茶が出ますんで少々お待ちください。この竹のやつも、なんていう、これなんていうの、弓、
これはね、スタイルは呼吸、今流行ってる呼吸
に、中国の呼吸によく似てますよね、
に似てるんですけど、これは僕は竹で作ってるから、一番この胴のところが妄想地区ですね、今
はいはい、はい、お話になった下の方、ね、
でこの
鞘というか、
ここになんていうのかな、これ
なんていうの、
まっすぐ
こう、ね、ギターだとその長い棒のネックですよね、呼吸のネックみたいな、バウリンの棒みたいなところは、
これが篠岳、
ああここも竹なんだ、篠岳、
で糸を巻いてるところが、これが妄想地区の地下を生えてる
地下、
ええ、
あ、根っこね、
で根っこのここからですね、この根っこが生えるんです、
ああじゃあ下の根っこの部分をうまく使って、
そう、
あー、差し込んでるわけだ、
でこの形がちょっとこう鳥に似てますね、
鳥の口みたいな、
こんな感じで、僕は鶴だからね、
あ、なるほど、それはたまたま根っこじゃないのなんて
いや実はそうなんだけど、ね、あの話の中の一つとしてね。
でこういうのも全部自分で作られて、お子さんたちは何だっけ、4人いるっておっしゃってたんですよね、うんうん、何歳から何歳、
一番上が22。
あ、そんな大人なの。
そうなんです、うん、で一番下が今高校1年だから14ですか。
もう私もっと小さいのかと思った写真を、はい、あのインターネットで拝見した感じでは、
はい、演奏してる時は、うん、あのまだ子供はあの一番下は学校上がってない時から
。あ、そうなんだ。
ステージに上がって、
うんうん、
いろんなところで、あの世界中で、
あ、
カナダとかね、よかったですよ。
カナダ、
カナダ、
あ、カナダ行ったの。
チューリップフェスティバルっていうのがあるんですよ。
おうおう、
大きいあのオランダとカナダで、
うん、
フェスティバルやるんですけど、
はい、
年に1回かな、そこで呼ばれまして。
呼ばれていいですね、
うん、
でどんな音楽お子さんたち楽器担当するんですか。
一番上が、ピアノ。
ピアノ、あ、はいはい、
うんうん、で2番目が歌と、
うん、
それから学校で習ったら何だっけ、例えばリコーダ
ー、
で、あのミニキーボード、
あ、はいはいはい、
小さいのがあります。
うんうんうん、
それもちょっと竹で作ったなんか。
そういうのもやっぱちゃんと竹で手作りしてるんだ。
ピアノは違いますよ。
ピアノは確かに。は
で3番目が、うん、あのリズム専門。
へ、
要するに一番の心臓部分、バンド あのリズムをキープ、ね、
はいはいはい、それは何でリズム取るの。
え、なんでってあの竹のパーカッション。
あ、竹のパーカッションでやるんだ。
そう。
え、じゃあ鶴さんは何するの。
で俺は歌ったり、うん、あとあのパーカッション、
あ、あの、ね、はい、もう一つ の,
あの面白いパーカッション作ってるんだけど、
うん、
あの竹筒を短いと高い音がする、うん、
はいはいはい、
で長くすると1メーター、2メーター、3メーターぐらいにすると低音が出るんですよ、
う
ん、それをメロディー太鼓つってるんですよ。それを24個並べて、
あ、
これが僕のスタイル。
あ、そういうの聞きたかったな。
でしょ、
うん、
それは CD では出してるんですけど。
あ、そうなんだ、
うん、
CD デビューされてるわけですね、じゃあ日本の方で。
あ、デビューっていうか、まあ、自習出版なんだけど。
でも今流行ってますもんね、
うん、
うんうんうん、
そういう
感じで
風にやってますね。
奥様は、
うん、あ、それであの一番大きい太鼓、
うん、
ベースドラム、
うん、も奥さんがやって、
はい、やってます。
あ、家族6人で回って、
そう、うん、
え、で今その22歳の娘さん、
うん、
も、それ専門、他に仕事をしながら
今学校の先生をやってますね。
ああ、はい、音楽の先生。
そう、
あ
みんな音楽の方に行ってますね。
え、2番目の方、女、男、え、どういう順番。
あの、一番上が女、
うん、
女、うん、女で男。
おー、え、何をされてるんですか皆さん、音楽の先生だったり。
で2番目が今結婚して子供が生まれて、
うん、
いるんだけど、
うん、
歌。
あ、はいはいはい、ね、で
3番目がもう完全に歌ですね。
歌手。
歌手までいかないんだけど今東京の方で習いながら
やってます、ね。へ、うん、で4番目の方はまだ高校生。
うん、高校で作家にハマっております。
サッカーに。
もう朝から晩まで走りまくってますね。
いいじゃないですか、うん、もうブラジルバッチリじゃん、
うん
うん、
だから今回ね、うん、一緒に行こうかって言ってたんだけど、
うん、夏休みだし、
うん、だけどなんかね、クラブがあるみたいで、まだ1年じゃないですか。
あ、1年からブラジル行くなんて生意気だと。
そうそうそうその通り。
あ、なるほどね、
うん、だけど俺はね、いい機会だからね、
うん、
行こうよ。そしたら僕2人で今回も樽太鼓ってあるんですよ、
はいはいはい、
日本のね、
うんうん、
でそれも、
うん、
ヤギ節とか、
うん、
その樽じゃないんですよ。もう日本でもほとんど見られない、
うん、
もう体中を使って、ね、やるのがあって。
へ、う
ん、韓国のワールドカップで僕ら演奏したんですよ。
え、そんなことしてたの。ちょっとすごいじゃん。
うん、すごいでしょ、
うん、
でそれを今回ももしその息子が来るんだったらやろうかっていう話はしてたんですよ。これまた珍しくていいんですよ。でこっちの方はパーカッションの国じゃないですか。
そうね、
ね、
うんうんうん、
それで体中をね使って、うんうん、踊りの中の叩くわけですよ。
はいはいはいはい、はい、う
ん、素晴らしいんです。 でその形をちょっと取り入れて、うん、で自分たちにアレンジをしてやってるんです、
うんうんうんうん、すごいね、いろいろなんか光一くんからリクエストがありましたが、はい、その竹で作った呼吸のような、うん、このね白いなんつうの、あの弦のところは、うん、馬の尻尾でしたっけ、
はい、でこれあの白い弦じゃないですよね、
なんて言うんですか、
これはね、
私全然音楽的才能なくてさ、
そんなことないですよ、これはあのそうなんですよ、馬の尻尾なんですね、
ねえ、あのおばあちゃんにあのこっちの人ってすごいでしょ、みんなそれ何でできてんのとかさ、
うん、そうで、それだけでね済むといいんですけど、うん、みんな触りまくってね最後ではぐちゃぐちゃするんですよ、
遠慮というもので、
うん、でもそういう好奇心ってのはいいですね、
そうですね、う
ん、でも あと先のことはちょっと考えてもらいたいなって、ね、
涼しくなっちゃう、うん、すいません、
いやいや、やっぱりあの、ね、年を取ってくるとだんだんとあの
なんか割とこっちだと本当に偉い人でも偉くないっていうか、こう偉い人ほどまたあの神戸が垂れてるし、フラットに話すじゃないですか、
いいね、すごく気さくでね、
気さくです、
うん、その辺感じない ね、
ね、うん、日本だとああなんてちょっとパッとかってなっていっちゃうんだけど、
う
ん、気楽にね話し込んじゃってね、
うん、
お前誰だみたいなね、名前も名乗らずに話し始めますからね、
うんうんうん、
電話でもそうなんですよ、
なるほど本当、
うん、こちらはあ、もしもし私なんとかですけどとか言うじゃないですか、うん、あんた誰って向こうから言ってくるんですよ
あ、そう、
すごいめちゃくちゃなんですけど、うん、まあ楽しいというか、
そうね、うん、いやそれでね、僕こっちで感じたのはね、うん、みんな親切で、あの年配の人とか電車、あ、メトロですか、
はい、
乗ったりするとね、
うん、
まあ、なんて素敵だなっていうね、そのなんて言いますかね、気持ち、
うん、
感情がね、
うん、
豊かなんですよ、
あ、
とても豊かな、
あ、
うん、そこにね、なんかあったまりがとても感じる、
あ、
僕には忘れたような、なくなったようなね、そういうものを感じてますね、
そうですね、うん、私もそう思います、
あ、そうですか、
あの日本がちょっとなくしちゃった何かが残ってる気がしますよね、
うん、ね、
うん、
うん、なんかとてもそこら辺は一番大事なところじゃないかな雪がしない
雲
もない、
でも、
はい、
でもずっと喋ってたら音いいですか、喉を潤してからあれしますか、
そうです ね、
ね、なんか中地さんは、あ、実家のアパートに鶴さんという方が住んでたって、でもね漢字は鶴さんとは違う漢字なんだって、
うん、
都に留める、確かにその鶴さんっていますよね、うん、
それは結構いますね、
いますよね、はい、でも縁起のいい名前の方で、ね、芸名のような感じで、うん、あ、シチノッキーさんが来た、シチノッキーさんってタミちゃん、シチノッキーだったよね、
た
あれタミちゃんなんでここに今いる、そこで聞いてんの、ということは福留さん連れてこないのかな、どうなんだろうね、福留さん来るかもしれないってゲリラで、
お
お、まあその時のために鶴さんは対応できる方なんで、コロニアの方、おじいちゃんおばあちゃんだったらきっとわけわかんなくなっちゃうと思うんですよ誰か来たら、それで鶴さんにはもう前もって言ってあるんで、ぜひいらしてくださいということで、なんかじゃあその呼吸じゃないけどなんて呼べばいいの、それは
これは弓張りだけ、
弓なりだけ、
弓張りだけ、
弓張りだけ、呼吸に似た弓張りだけで、鶴さん手製ので、じゃあちょっと、一曲お願いいたします、
はい、はい、
じゃないですか。これは何、このその指をこう押さえるところでドレミファソラシドができるように自分でそれこう指の場所を作ってるわけ。
そう、あのこれはですね、うん、中国の方にはこれないんですよ。フレットと言いますか、ね、それでこれ両方つけるように、うん、あのできるようにしてるんです。
両方
で、例えば中国の方に、うん、中国のあのあ中国というかベトナムというかね、
はいはいはい、
こういう奏法なんです。でそれが両方できるように。
すごいじゃん。それってオリジナルのやつを買ってきて、ね、でそれも見て分解したりしながらあれスピーやるの？そんなことしないでも頭で覚えちゃうの？
いや、あの買ってきてじゃなくて、うん、僕
見てきて、
うん、そうじゃなくてね、うん、家族で、うん、あの中国を抜けて、うん、ベトナムに旅に行こうと、
うん、
約10年ぐらい前ですか、
はいはい、
あのお腹の中に一人入ってるんだけど、
うん、
で、出たんですよ、
うん、
で当然ベトナムの方だからあったかいですよね、
うんうんうん、
でT シャツとか、うん、その辺だけをバッグに詰めて、
うん、
旅に出たんですよ。横浜から、
うん、
上海に着いて、
うん、
で上海に着いたのが旧正月で、
うん、
何もないんです。食べ物もなければ何もない、
はい、
泊まるとこもない、
うん、
でそこで中国の靴をあの一番娘に、
うん、
まだあのよちよち歩きなんだけど歩かせようって靴を買ったんですよ、
うん、
一日中歩くからもう一日でボロボロになるんです、
うん、うん、
でそれでもう夜になって寒くてしょうがないから、
うん、
泊まるとこで旅車っていうのが結構あるんですけども、
うんうんうん、
そこに入っていったら、うん、みんな、うん、ないよっていう、うん、で僕ら2人か3人かな子供連れてるでしょ、
うん、
それが信じられないんですよ向こうの方。一人っ子政策だから、それすらも僕らわからなかった。
はいはい、
なんかみんなね、うん、気持ち悪いがってる、
うん、あ10年前はね、
そう、
うん、
まだまだ国がね
牛耳
ってる
感じで ね、
うんね、
うん、
それでその中の旅者の一人がですね、
うん、
上海音楽学院に行けば、
うん、
そこで留学生たちが今帰ってるから、うん、多分空いてるんじゃないかという、うん、
情報を
もらって、
うん、
それでバスに乗って、
うん、
そこに行ったんです
よ。
そしたら、
うん、
ちゃんと一部屋空いてたんです。ラッキーって感じで、それもね、2畳ぐらいの部屋なんですよ。そこで我々も全員がね、寒くて、暖房も何もないんだけど、でそこで寝て、でそこで出会ったのがこれなんです。あの呼吸。
はぁ、
でそこの先生、教授ですね、がもう、素晴らしい、あのアメリカから帰ってきたばかりの人がいるから、
うんうんうん、
ワン先生っていう、その方を紹介してもらって、
うん、
で見た時にもうすごくシンプルな楽器だったんですよ。うわ素晴らしいな、これどういう音がするんですかって聞きましたら、
うん、
その方が、
うん、
持ってきてくれて、
うん、
部屋に行って弾いてくれたんです。これがまた
上手だったわけだ。
素晴らしかったですね。で、その先の旅は全てストップで、
うん、
僕はこれを教えてもらえないだろうかということで3ヶ月間、
びっ
ちり教えてもらいましたね。
ああそう、じゃあ着いたその場で上海に着いて、そこでストップ。
ストップ。
いや子供さんたちは3ヶ月もいらんないから、
うん、
帰っちゃったの先に。
うん、ずっと一緒
3ヶ月間
もう、その被害を受けたのは家族たちですよ。その狭い部屋でね、
うん、
初めてでしょ、
うん、
で前に見たことあれば双方っていうか分かるけど、
うん、
何もかも初めてだからね、
うん、
もうガラスを爪でグーッとやるような感じですよ。キーキーキーキ
ー。最初はね、こんないい音出ないわけだ。
そう
で家族全員そこでそれ習ってたの？
いや僕だけ。
でみんなどうしたの3ヶ月？
もう一緒にいるしかないですね。で
学校は子供さんたち、
まだね一番上の子も行ってなかったかな。
ああそうかそうか、じゃあもう遊んでる幼稚園生ぐらいなもんで。
そう、うん、
あよく奥様も妊娠してたんでしょ。
そう、
すごい ね、
うん、だからねもう本当に頭が上がらないって、
ね、でもじゃあ女子十二学部なんか流行るのはずっと前からもうやって持ってたわけだね。
そう、いやだからね、
うん、
これがここまで流行る とは、
うん、
想像もつかなかったね。
あの当時はね。
そう。で、まあ呼吸のこの字もわからないし、
うんうんうん、
日本に入ってきてないしね。
うん、
ここ本当に 5、6年ぐらいじゃないですか、ずっと続いてきたのがね。
そうですよね、うん、本当はじゃあ鶴さんの方がオリジナルなのにね。
まあね、この辺はね
どうでもまあ、うん、っていう感じなんですけども。
でそれで、うん、あの僕がこの酒で作ったのは、うん、中国語のってすごく綺麗なんですよ、
うんうん、
音は、
うん、
繊細で、あの、うん、材料が違うんだけど黒炭で作るんだけど、
黒炭、
うん、硬い木でね、
うんうん、
でとても綺麗な音がするんです、うん、で僕はこれうちの周りの竹だから、うん、ちょっとボワッとしてるんですけどそれがまたねその地域が生み出す音で僕はいいかなと、うん、いう気がしてね。でもあの向こうの曲、あの楽器はちゃんと持ってますよ。
呼吸は呼吸で持ってらっしゃるんだ、
うん、あ持ってるんだけど今はこの竹の方が、
はいはいはい、
どっちかとここで生まれたね、ここでとかその
千葉で、オリジナルで千葉のね、
うん、
へえ、
そんな感じ。
そう、どうですか？もう一曲何か、あのせっかくですからね、うん、いろんなあの鳴り物であれですけど、なんか曲についても思い出のある曲とか、
うん、
なんかあったら一つ披露してもらって。
思い出のある曲、
うん、
それはあのオリジナルとかそういうことじゃなくてね。
何でもいいですよ。
何でもいい、うん、それは一曲ずつ全部ありますね。
はい、
うん、あのうん、ないと
変だよね、
うん、できないんですよ、うん、
最新の曲はじゃ
あ、最近の一番新しいのがこの心の光っていうのがあるんです、まだ安直が欲しいんですけども、
あ、はいはい、
覚えてないんですね、で実はあのここサンパウロで2回ですか、
うん、
あの歌っただけなんですよ。
あ、
ここで発表したわけですね、
はい、これはどういう感じで作ったんですか？
うんとね、うん、これはあの、まあ、あのいろんな方お世話になった方がいるんですけども、うん、特にあの僕と一緒に来られた、
うん、
あの里見光平さんっていうの
は、はいはい、ね、里見八犬伝の里見さんの子孫だって。
そうなんですよ。
あ、里見八犬伝って私の中では実在する人間だと思ってなかったんですよ、
うん、
だからすごいびっくりしちゃった
ね、
うん、
やっぱりね、その生活っていうのはもう里見ってっていうのを表面に出せないじゃないですか、
うん、
よく虐げられた、ね、生活をしてたみたいで、要するにずっと逃げてきたものだから。
あ、そういうことなの、
うん、
どういうこと、何から逃げてきたの、里見、
そこの先祖は里見、なんていうんですか、
うん、
徳川家とか
こう、うん、
争いごと で、
うん、
でまあ、打ち首になるじゃないですか、
うん
ね、お前裏切ったってことで、
うん、
でそれで、
うん、
逃げ出したわけですよ、でずっと旅をして、
うん、
千葉の方の、
うん、
あの立山の方に潜んでたわけです、
うん、
だけど名前を出した りすると、
うん、もう
すぐ打ち首になってしまって、
はいはいはい、
うん、隠しに隠して生活をしてた。で最近でこそ、
うん、
里見家っていうのを名乗れるようになったらしいですね。
あ、そうなんだ、
うん、僕もよくわかりませんが、
どうして里見先生とはそのお知り合いなんですか、昔から。
あ、これはですね、うん、あの里見さんも結構世界中を回ってるんですよ、
はいはい、
ユネスコっていう、
あ、ユネスコ、はい、はい、財団、
はい、うん、そうです。それに乗っ取ってね、
うん、
そのさっき言ったカナダもそうなんですけども、
うん、
そういうので、
うん、
鶴さん一緒に参加してみないっていうことがきっかけだったんですよ、
はいはいはい、
でその前に僕が竹でいろんな音を作ってるのを、
うん、
里見さんが興味を示してくれて、うん、
お住まいも同じ千葉で近いんですか？
そうですね、立山うちから約車で 4、50分、
あ、そうなんだ、
ですね、
はいはい、うん、で里見さんは当然里見流家元っていうことで、まあ、日本舞踊みたいな、ね、
うん、
ことをやられてるんですけども、それでじゃあ世界中回ってらっしゃって、で一緒にじゃあ、まあ、組んでっていうわけでもないでしょうけど。
そうですね、うん、僕は単独で演奏したりとか、
はいはい、
あとそのなんていうか賑やかな曲あるじゃないですか、
うんうん、
ソーランブースとか、
はいはい、
その時一緒に太鼓を添えたりとか。
えたりとかね、
うん、
でもああいう私ね、その羨ましいなって、逆にこういろいろ旅行できて、
うん、
いろんな演奏旅行というか羨ましいなと思うか、それって 自腹で行くんですか、それともある程度は支援、支援があってお金は儲かるんですか、それとも出ていくんですか。
儲かることはないですね。
儲かることはない、
うんうん、まずそれは第一条件なんですよ。
はいはい、
別に、まあ、あの NPO ですか、非営利的だから、はい、
うんうん、
儲かることはないんだけど、その国によりますね、
はい、
出してくれたり招待したのは出してくれるけど、渡航費用は実費と。
あ、
今回もそうなんです。このブラジルは僕は渡航費用を出して、で滞在するところは、千葉県人
の
方たちが出してくれて、
はい、じゃあもうその最初に行こうとしたベトナム旅行とかっていうのはまるっきり自腹だし、カナダとかそういう演奏旅行みたいになると渡航費とか一部どっかの援助はあるけれども、はい、ある程度は自分で出しながらってことになるわけです。
はい、で向こうにいる間は、
うん、
まあ、
うん、
向こうが出してくれるということでね。
はいはいはい、うん、いやなるほどね、うん、でもそっか、今までどこが一番思い出深かったですか、旅行は。
思い出深いのは個人的に言うならネパール。
あ、それは演奏旅行、
ね、演奏も兼ねて。
うん、家族全員。
いや、これは僕一人なんです。これはね、もう約30数年前ですかね。
あ、独身の頃じゃ、ひょっとして、
僕ら早かったんですよ。
あ、結婚
か。一緒、結婚じゃないんだけど
一緒に住むのが、
住んでるのが、僕はもう18の時に今の家内と、家内は東京の大学に来てて、
うん、
でその時から一緒だったので、
それもまたすごいロマンスですね。だって15歳16歳ぐらいで出てきた青年が、ね、それこそ全部ダメダメダメダメって言われながら、うん、音楽学校かなんか通ったりしてたんですか。
誰がですか。
え、鶴さん。
え、僕はそうです。
ですよね、うん、でそこでじゃあちょっと音楽学校やってる奥様と知り合って、
あ、じゃなくて彼女は東京の方の大学。
あ、すごい、音楽大学
じゃなくて全然関係ない普通の大学。
どうやって知り合ったの。
それはね、昔ジャズ喫茶っていうのがあって、
はいはい、
新宿とかそういうところで、ね、ラセーヌとかね、
うん、
銀座足部とか、
うん、
そういうのがあったんですよ、
うんうん、
当然僕はそういうところに行くじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとそこでアルバイトをしてたんです、
う
ん、ウェイトレスっていうのかな、照明係っていうの、うん、
あ、うん、それでじゃあ知り合って、うん、
でそれからずっと一緒ですね。
へえ、すごいですね、うん、じゃあ奥様とは、まあ、彼女とはいたけども、旅行は鶴さんが一人で行ったわけだ。
その時はね、うん、その時もね、商売してたんですよ。渋谷でスタジオやってたんで。
え、誰が。
僕は音楽スタジオ。
うん、そういうことをしてたんですか、
ね、それをやりながらクレームをしながらで、とても忙しかったんで、で、まあ、外国人の、
うん、
ミュージシャンが、
うん、
するお前ちょっとこの頃顔色悪いよっていうことで、
うん、
ちょっと旅に出てきたらっていうことで、
うん、
ネパールっていうのを、僕はネパールはどこにあるかも知らなかったんです。
なんでそれなのにネパールって思ったの。
いや、それは彼がそれを言ってくれた。
ネパールに行けと。
行けと。
は
あ。とてもあそこはね、素晴らしい国だから、
うんうんうん、
もう精神的なものも、
うん、
体も、
うん、リフレッシュするだろうと。
うん。そういうポイントをもらってね。
はいはいはい、はい、
うん。それで、当時16万5千円のチケットを、
うん。安かったですね。
そうですか。あ、それ安チケットだった。
ねえ、16万5千円、うん、30年前でしょ、ネパールまで。私も実はカトマンズ行ったことあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
私は20年ぐらい前かしら。
いくらぐらいしました。
ね、私ね、子供とかとトレッキングに行くみたいなコースで行ったんですよ。うん、で、ずっとだからトレッキングで回って、
うん、
全部の、まあ、食事だってね、山の中で寝て、うん、でも全部ついてるやつだったのね。で、何だっけ、担ぐ人にもう頼んでて、だから20万は超えてたと思う。1週間ぐらい。10日ぐらいだったから。
あ、そう、
うん、
あらら。いや、僕もその住みで行ったんですよ、
うん、
1週間とかね、
うん、
3ヶ月いました
よ。すごいね、またで、どの辺、ぐっとカトマンズ。
カトマンズと、それからポカラ。
ポカラ、うん、私もポカラ行った。
あ、そうですか、
うん、
うん、ポカラ良かったですね。
ポカラ良かったですね。湖、
そうそうそう、
綺麗でね、うんうん、で、こう山がちょうど なんだっけ、あの山見えたってね、
あのヒマラヤが
そう、ヒマラヤですよね、うん、でも山に一個ずつなんか名前があるじゃないですか、
ありますね、
うん、マチュプチュじゃなくていつも間違
ってプケなんとかとか ね、うん、
あ、はい、あ、タミコさんがちょっと乱入してきましたね。じゃあ、でも気にしないで、うん、心の光をじゃあお願いいたします。はい、心の光はギターですね。
ギターです。
はい、
あ、いいんですか。
いいですよ、乱入を。はい、
母に似た人よ、この歌をあなたに捧げたい。私が寒さに震えていた時、少しの薪をくれた人、私の姿を見て玄関払いを食わせた。そんな時あなただけ温かい日を与えてくれた。わずかな私の心は温まり、心の中では今もまだ喜びの火が灯っている。母に似た人よ、温かいあなたの心の光を風が優しく乱し、神のもとへと連れて涙を流していた時、悲しげに微笑んだ人、みんなが手をたたき面白がってふざけてた。そんな時優しさを示してくれた。わずかな優しさだったが、私の心は温まり、心の中では今もまだ太陽のように輝いている。母に似た人よ、温かいあなたの心の光を て
すいません、どうぞ、あの今、途中でね、どうぞどうぞ、タメちゃん、こんにちは、どうぞ、乱入で、座ってください、とりあえずは。でも、座ってください、タメちゃん、そっちの赤い椅子を、はい、座って、どうぞどうぞ。まあ、おかけだけください。今日乱入で、話しているんですけど、ご紹介しますと、純喜たみきコーナーね、この前喋ってもらったやつを流そうとしたらば、うん、音がキルキルキルキルキルってなってた。
あれね、実はずっとキルキル言ってたの。はい。
で、今日午後からおかけだけください。どうせ立ってると疲れると思うんで、福留さんですね、アナウンサーの。
今日2時から講演会を文教商工堂でや
っていただきます。
その宣伝してるんですけど、全世界、今日も15人？
今日、今日ね、結構来てると思うよ。今10人、32人全部で来てたんだけど、今10人ですね。はい。
来られる方は今から電車に乗って、お越しください。
日本の人
だ。そう。可能。
ライブドアの、インターネットを使って、ネットラジオやってるんですけど、どうぞお茶出しますんで。喋んなくていいですから。でこちら日本から来られてる鶴さんとおっしゃってます。
はい。はい、
パーカッショニスタでいらっしゃる。
はい。
パーカッショニスタでいらっしゃる。
そうです。
月曜日にそうこれこなんていうんですっけ、呼吸にすごく似たんだけど、さっき今その話を聞いちゃったんだけどね。
もう忘れてますね。弓張りだけ
で。弓張りだけ。そう難しいよ、呼吸は覚えられるんだけど弓張りだけ全部手作りなんですって。
すごいですね。
そう。はい、で。タミコさんもなんの私にとってはタンバリンの大きいやつなんだけど
同じですよね、タンバ楽器をいやそんなうまくないですけど、
チルチルチルチルってなん
かね、トリトリってキュルキュルキュルの延長線で
トリトリやつ分かんないんだけど、
今持ってきてるんですか。
すいません、今日は持ってきてないんですけど、そのうち
月曜日
にパンデロいつも教室をやってますので、夜7時半から。
あ、そうなんですか。
はい、お越しください。
この美人さんが喋ると毒ばっかり吐きますけど、
そう、そうでもない。
毒持ちですね。
はい、酒飲むともっと吐きますから。
は
い、ゲロまで吐いて。
どんどんやってください。
もしあれだったら本当は今日は飲酒放送もありなんですよ、うちらは。お酒飲んで OK、緊張するようでしたらウイスキーかなんか出しますけど。
この人生緊張しっぱなしだからね。
今更だけども、もう今日10時から。始まってたんで、そう、まあ大
体
時にね、そう1時間半ぐらいお話はしてたんですけども、そうそうそうそう。タミコさんたちはこの後どうするの？
フラフラ。
フラフラ。お昼は？
お昼はフラフラします。
二人だけ？どうですか？どうでした？
アマゾン地方、もうすっかり観光気分に浸ってきました私は。すいません。
仕事だったんでしょ？
もちろん。足手まといに。ついていきました、
通訳、インチキ通訳、
もちろんに決まってんじゃん、イカ様に決まってんやん。
なんかポルトガル語どうですか、聞いててポルトガル語って、
鹿児島の言葉によく似てますね。
似てませんよ。
似てません。僕そういうね、流れにとても反応するような感じなんですよ、なんか鹿児島ってね、よその国のこと、僕のお母さんの実家がそうなんですよ、鹿児島 でよく行くんですけど、
そう
もう全然わからないですよ。
鹿児島弁に似てる？
似てますね、この語呂の並びが。
本当に？そうかな。だもうじゃあか CM 聞かせちゃうよ。私たちの CM ね、鹿児島弁なんですよ。
え？そうなんですか？
なぜならスポンサー、唯一のスポンサーさんがね、出してくれてるのは鹿児島の人なんですよ。出身の方で。それで鹿児島弁の CM なの。初めね、 本当に何やってるか分かんなくて、その鹿児島の女の子たちが来て、じゃちょっと鹿児島弁で CM 作ってみてってお願いしたのね。それでじゃあなんとかかとかって始めた、まあ、私と光一君とさ、ね、キョトン何言ったんだろうっていうくらい分かんなかった。
通訳がいりますよね。
通訳いる、うんうん、な聞き慣れると、あすなんていうの、こういうことを言ったんだよって言われて聞きながなれると、ああなるほどなとは思うんだけど、うん、難しいね、
うん、
ポルトガル語ってさ長くない、こう喋る言葉が、
まあ、そこら辺のまでも判断がつかない
ですね、
うん、
だから通訳がインチキ通訳にね聞こえてしまう。
インチキじゃないですよ、
あの的確にね短く言ってしまうんですよ、特にタミコさんは頭がいいから。で私の友達もこの前ね、あ香川の弘信さんという方もいらっしゃいました。香川さん、香川さんじゃないか、いらっしゃいませ。いろんな全世界、鎌倉の人、茨城の人、香川県の人、今日佐賀のダメヤさん来なかったね、うん、が聞いてくれております、はい、でタメ子さんは東京の人です。
そうです。
あそうです、
はい、福留さんはどちらなんですか。日本は高知。ああそうか、私は茨城県で、小内くんどこだっけ。彼はねすごい面白いんですよ。日本生まれ日本育ちの3世なんです。つまりお父様とお母様がブラジル2世だから、ブラジル国籍と日本国籍を持っている羨ましい人材なんです。
羨ましい、
羨ましいよね、本当兵隊系みたいな感じ
ということは自由に行き来できるってことですね。
さようでございます。ビザなしでいいよね。そうそうそう、だからまあでも生まれは奈良、あ大阪、大阪で奈良に住んで琉球沖縄にも住んで、うん、うん、いい人生生きてますね。でも今ねちょっと寂しいの彼は。まあまあまあ
まあいいか、
まあ、香川の弘信さんがよく聞こえて久しぶりに聞いてくれてるみたい。今日はラッキーだね、うん、じゃあですね、
そのコマーシャルちょっとやってください。もう強烈ですよ。
今ね、またハンターが調子悪いんですよ。どうしてだろう、香川の、あの方、わかるかな、桜田さんは、ダメヤンさんはラジオ放送やってんだよね。
やりながらなんでかこう技術の調子が悪いと聞いてる人に尋ねるというね。
そうそうそう、音入ってますかっていうね。
そうそうそう、そのマイク右と左変えた方がいいですよとか指示されたりして、
そうそうそうそう、線がなんかビービーやってます、うん、確かに当たってんだよね。またねチャットで言ってくれる人がね見事なもん、うん、いいですよこれ、ぜひ日本でやってください。
ねえ、うん、ね今本当ね10人しか聞いてもらってないけどね、300年経てば100人ぐらいになるよね。
300年だったら300人、3000人ぐらいになってるから、先生
頑張ろうね、
頑張ろうね。そう、今日さ、私慌ててさ、サミちゃんとかのこの前の録音さ、やろうと
思
った、
はいはい、
結構面白かったよ。
あ、本当、うん、でもキュルキュルになっちゃったのね。
そう、キュルキュルキュルキュルって、サミちゃんキュルキュルしか言わないから。
すいませんでした。日本語勉強します。
暑かった。
あのね、マナウスは、うん、なんか異常に涼しい日々でした。でこんなに涼しくないんですけどねって言ってました。
何マナウスだったの、ベレンじゃなくて、
サンタレンマナウス。
サンタレンまで行った
んだ。はいはい。タパジョス川は綺麗でしたね。皆さんぜひお越しくださいね。皆さん。
行けるもんじゃないです、
ね。電車乗っちゃう。え？
今どちらに住んでる？
あ、サンパウロに住んでます。在住19年。
子供さんの取材で、アマゾン地方の方をぐるっと回ってこられたんです。
素晴らしいです。広くて、
うん、
広くて
涼しかったんだ。
涼しかったんですよ。
でも長袖が必要ってことではないでしょ。
夜はでもなんかね肌寒かった。
本当。
毎日焼きそば食べてたんですけど。
え、
だって福留さんが焼きそばがいいって言うから。
もっといいもの。
やっぱでも今ブラジルはなんだって焼きそばでしょ。
ブラジルの食べ物といって
焼きそばだよね。
それは。
あのね、なんでまた、
それもね、なんか許せないような焼きそば、許すんだけども、うん、慣れればもう、でも私、やっぱり許せない、セロリが入ってるんですよ、焼きそばに。
あ、想像つかない。
つかないでしょ、で、あんかけ風が多いんですよね、
はいはい、
で中国の方が、まあ、やり手ですよね、中国の方、 が焼きそばを広めたんだけど、中国語で焼きそばってきっと何とかかんとかっていうのがあると思うんだけど、何とかかんとかにしないで日本語の焼きそばにした方がブラジル人に分けるって焼きそばって名前で売り出したわけ。だから焼きそばが共通語になったのは良かったんだけど、私たちのあの屋台であるソースのなんかもう全然ソース焼きそばしかないようなのしかこうイメージして頼むと、あんかけ風のでしかももうブラジルオリジナルで、そのあんかけにはもうある野菜何でも入れ、もう健康にはすごくいいんですよ。セロリから玉ねぎからカリフラワーからブロッコリーからね、いろんなものが入って出てくるんですよ。美味しいよね。
そうだよね。この頃ね、15年目ぐらいから美味しくなった。
日本風の焼きそばもね、中国
風からね。甘酢焼きそばなかなかね、あんかけともソース焼きそばとも醤油味ともつかない、なんかこう、なかなか
新しい
、エキゾチックな、みんな誰も手つけないの。
なんで頼んだの？
だって福留さんが食べたいって言うから。
それ責任持って福留さん食べなきゃだ。
まずいよとか言って。お半分怒っちゃってる。
こんなもん食えるか。でもアマゾンでしか食えなかったのに、ね、
そうあんな素晴らしい焼きそば二度とお目にかかれないっていう、そういう。
私でも一回トメアスリジュースに行って、でラーメンって、それがね、こっちでラーメン食べると10ヘアイスとか20ヘアイスとか結構高いんですよ、破格の値段で3レアル。どうしてこんなトメアスのね、リジュースのど田舎でもうすごい大変な移住地なんですよ、アマゾン地方のね、歴史ある大変な古くからあるど田舎の。だけど3であるいいじゃんって食べたら、インスタントラーメンを作って出してくれるの。でも失敗がないから美味しかった。自分たちが味付けするのより美味しいじゃん、これで3であるなら OK みたいなね。いいよね、
うん、その方がね、よくどうやったらこんなまずいもんができるのかなって思うより、その方がマシ、
インスタントラーメンの方が
マシですね。
そう、正解ですよね。
確かに
先生、さっきから待ってるんですけど、CM を出せるかどうか、チャットやってるのもいいんですけど、はい。じゃちょっと CM 行きましょう。はい、いけるかな。
CM があるってことはこれあれですか、その鹿児島のスポンサーの CM
物だけもらってるんです。
あ、なるほどね、物で、
先生大丈夫ですか。なんかひろのぶさんチャットに一生懸命の機械担当ですが、大丈夫、聞こえたのかな。今我々の中では CM が聞こえたんだけど、分かった、鹿児島弁。
いや全然分からない。
聞い
て分からない。
でもお母さんは鹿児島弁喋るの。
喋りますね、もう普通に。
ではすいません、お邪魔しました。
え、もうそれで帰るの。
はい、じゃあこんな感じで。
あ、本当に。よかったらお昼どうぞ。
あ、いえ、もうとんでもご、
とんでもない。お刺身だよ。
いえ。
大丈夫？
はい。
喜怒哀楽かどっか行ってくる。
焼きそばが良かったんで。
ああ、そうか、ごめん。
いえいえ、そんなこと、いえ、とんでもないです。お邪魔しました、すいません。
とんでもない。じゃあ、2時に、
2時によろしくお願いします。
お伺い上がりますので、楽しみにしております。すいません。ありがとうございます。どうも。明日出ませんか？取材できてるからダメ。プロにただでです。お茶大丈夫ですか。はい、どうも。じゃあゲリラの福留さんとサミちゃんでした。はい、あ、どうぞ。じゃあどうも、さようなら。はい、失礼します。やっぱ CM 聞こえなかったって。
あ、そうなの。
じゃあ音がダメなんだね。はい、どうもどうも。よいしょ。そっか、じゃあしょうがないね。終わりの音楽も聞こえないのかな。そうだよね、音楽の。そうしたら終わりの音楽やってもらいますだって。
終わりの音楽っていうのは
エンディングで、今ねちょっとね音楽がね入らないんですよね。
ごめんなさい。
だからね、あ、じゃあ 鶴さんのは全部流れてるんですよ。
あ、
なる
ほど。そうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでそれを CM とかも全部そういう風に入るようになってるんですけど、 CM が聞こえなくて裏話が全部聞こえてたって
なるほど、あそれもいいかもしれませんね、
うんうん、なんかあの笑っていいと思うのさ、うん、日曜日版みたいだよね、
CM が聞こえて
た、何話してたっけ CM の時、
何話してたろう、大したこと話してたいつものながら、そうしたらまあしょうがないんで、恐縮ですが、
はい、
何か曲をやってもらって、うん、それでエンディングにしようと思うけど、でもまだね、なんだろう、ゲリラも来たし、いろいろあれだけど、うん、鶴さんの話がなんか中途半端なような気もするんだけども、
うんうん、まあそれでいいんじゃないですか、完結するよりも中途半端の方がまた次の機会にね、
それはもちろんありなんですけども、うん、また来年も来る予定は、
今のところは気持ちは来たいと思ってるけど、予定は何も考えてないですね。
予定は見て、うん、
でも昨日のね、そのパーカッションの方と今回会ってみて、うんうん、それでレコーディングに来たいなと思っております、
うん、そうなんですよ、私も聞いた話は分かんないですけど、それこそ歌手の方とかに聞いたらば、うん、こっちの方がすごくレコーディングが安く、うん、すごくよくできるんですって。
うーん、
ただあと気をつけなきゃいけないのが、ブラジル人の人で、うん、人によっては、全員じゃないですよ、でも人によっては日本人は金持ちだと思ってるんですよ、うん、だからすごい日本人からは高くぼったくったりとか、うん、なんていうのかな、こう、 うまく使っちゃおうっていう人もいるんです
ね。なるほどね。
だからそういうのじゃなくって、ちゃんとこうもう長くそうじゃない人とうまくやればスタジオ料金とかがすごく安いんですって、
うん、
であとすごくいい、なんていうの、パーカッショニストとか探すと、うん、ギタリストでも何でもね、もうそのすごくうまい人が、うん、もうストレスなしに録音できるような天才級の人とかが結構安くいらっしゃって、うん、気持ちで通じたらいい音楽が作れちゃうらしいです。
ですね。なんかそういう人らしいですよ。今回会うのが、
あった人が
とても素晴らしくて、もう優れものだった。僕はもうぜひそれは会わせてもらいたい。で、まあコンサートやってるっていうから、
うんうん、
実際に見れるね。
そうですよね。そうだからね、ぜひそういうのでね、うん、今なんか1個1枚きちんとしたオリジナル作れば、プレスはいくらでもね、
そうなんですよね、
簡単にできちゃいますもんね。
そう、オリジナルさえちゃんと作っておけばね。
ね、うん、だからね、そういう部分ではいろいろ、私の知り合いもだからわざわざこっちでレコーディングするっていう人いらっしゃいますもんね。
あ、
な
んか今回まだ日にちがあと何日間かあるんで、
うん、
2、3曲はね、
お
作れていこうかなと。
おどうですか、ブラジルのサンバのリズムとかボサノバのメロディーとか聞いてみて、
うん、
前からもちろんそういうのはご存知だったとは思うんですけど、本場で聞くのと、うん、日本で聞くのと違いみたいなのあります？
実はね、うん、まだそういうところにあんまり遭遇してないんですよ、出会ってないんですよ。僕はね、街中にね、
うん、
音楽とか溢れるぐらいね、流れてきてるんじゃないかなと思ったんですけども、
うん、
それはちょっと裏切られましたね。
うん、なるほど。
で、ここのところミュージシャンとか楽器屋さんとか行くようになって、
うん、
ミュージシャンたちと、
うん、
まあ、ちょこちょこ仲良くなって、その仲間たちのところに行ったりして、ようやくそこら辺の音が聞こえるようになってきたんですけども、
うんうんうん、ええ、思ってたほどは街中溢れていなかった。なるほど、うん、そうかそうか。そういう部分ではキューバとか行かれたんでしたっけ？
いや、キューバ行ってないです。
なんか、うん、私も行ったことないんだけど、うん、なんか溢れてるとこってあるのかな、世界中で。
あるみたいですよ。
うん、
まず僕がそのアメリカ行った時は、うん、もう随分前なんだけど、
うん、
もう街中にヒッピーの人たちがでやってたわけじゃないですか。
あ、
ストリートミュージシャンっていうかね。
はいはいはいはい。
うん、で、ま、最近なんだけど、そのニューヨーク行った時でも、
うん、
あそこのパーク、
あ
ー、セントラルパークでは、
はいはい、
もう夜になるとみんな集まってきてやってますよね。
はいはいはい、
あんな感じのものをね、
あ、
僕は想像してたんですよ。
あ、
打楽器一つ持っていれば
多分ね、うん、あると思うんですよ、本当は
多分ね、
そういう場所に行かれてないだけで、
うん、と思います、
はいはいはい、
そこに行きたいなと思って
てるけど、でもまあね、
ね、その、そうですね、出会って、あと治安がね、行っちゃえばどうってことないんですよね、うん、帰りとかね、結構バールなんかとか生バンド土曜日日曜日、うん、金土はそういうのをやってるとこ多いですよね。
あ、
うん、平日は割とね、うん、そう探さないとないかもしれないですね。サンパウロは商業都市だからね、うん、リオなんかの方が音楽があるっていう風に言って、うん、リオ行く人、リオは行きました？
行ってないんです。
行かなきゃ、6時間ぐらいで行きますよ。
あ、そうなんですか、
うん、
バスで、列車で、
バスで、バスで、
あ、バスで、
はい、うん、こっちはもう列車が、電車があんまり発達してないんですよ、うん、昔は発達してたんですけど、
あ、
だからバスで。
あ、そういう旅もまたいいですね。
ええ
ー、
うん、6時間夜に乗れば朝着くんで、うん、それで1日遊んで戻ってきても大丈夫ですよ。
いいですね、そういう情報は欲しかったですね。
すみません、ね、もうちょっと早くお伝えすればよかったですね。
そうですか、
ねえ、うん、でもアマゾンが寒かったっていうのはちょっとびっくりです ね、
ね、今の話です
ね、
うん、
ねえ、いや、あそこ年中暑いのにね、
うん、ちょっとね、ここブラジルは広すぎちゃって想像つかないですね。6月って6月寒いとかね。
あと特に南半球なんで、日本人の感覚から言うと北は寒いのに北が暑いんですよ、南が寒いんですよ。
あ、なるほど。
そうだからね、南行ってきたって、あ、暑かった、あ、寒かったんだねって最近は思っていないんだけど、だから、うん、
ね、
ね、
どうしても我々は北っていうと寒いって感じがしますね。
そうそうそう、北って聞いただけで条件反射でね、北は暑いんですよね。そうか、そうか、じゃあ、ぼちぼち12時でもう2時間も喋ってますが、
そうですね、
はい、はい、
じゃあでもその鶴さんにさ、
うん、
弾いてもらいながらエンディングどうやっていくのか、
悪いかな、悪いかな、いいですか、
最後に1曲歌ってもらって、でその後にさよならっていう感じで、
はい、じゃあそのようにいたしましょうか、はい、じゃあもうさようなら言ってそれでエンディング、あ、でもそうするとこれがあれに入らないからね、じゃあやっぱりどっちでも OK よ。
でもいいじゃないですか、
編集するから、
このやりながらこう絞っていくっていうのが僕はすごい好きなんですよ。
じゃあぜひそれでお願いしようかしら。
わ、ね、はい、かりました
、ね、
じゃあなんかあの鶴さん言い残したことは
言い残したことですか、
うん、
ちょっとないですね。でも喋りたいことは結構あるんですけども、
喋、うん、りたいこと、
うん、なんですか、こういうオリジナル楽器を作ってるから、うん、もっとね、
うん、
コンサートの 場を増やしたいなと。
そうですよね、今どういうふうにしてそれは増やしてるんですか。
まあ、知り合いになったりとか、
うん、
あとどうしても県人会の方たちに頼るしかないんで、
あ、そっかそっか、うん、ブラジルでっていうことですよね。
そう、
ブラジルでそういうふうにどんどんやる場所ね、
うん、
お金なしでもよかったら本当にどこでやっても全然ブラジルは OK だと思うんですけどね。
あ、最近それ気づきましたね。その友達が商売やってるんで車で商売やってるじゃないですか、
うん、
そしたら場所はどこでもいいんだよと言われてたんですよ、
うん、
そんなもんなんだと思ってね。日本じゃ
あ大道芸人の許可書みたいのね、
あるんですよ、
はいはいはい、
うん、
もちろん本当はこっちもなんていうの、物を販売するときには許可書があって、うん、必要でない人は捕まっちゃうんですよ。
あ、
でも 90% がなくやってるんですよ。だから来たらバーって逃げるの、うん、
ね、
うん、見た
見た、街中でね、
うん、
歩いてたんですよ、
うん、
そしたらね、CD みたいな、うん、DVD とか、
うんうん、
もう最初何だか分からなかったんですけど、もうみんなあらららららららとこうやって、こう喋りながら、
うん、
なんかこうペチャって言いますかね、カルタみたいなものでこうして、ね、置いていってるわけですよ、
うん、
この人たち何してるんだろうなと思ってたらね、
うん、
それ CD とか、
うん、
海賊版ですよね、
はいはいはいはい、
売ってるんです、
うん、
で、誰だか分かんないけど、
うん、
警察だっていうもんだと思うんですけども、なんか言うと、
うん、
さっとね、それを
そうそう、袋にギュッと詰めて、うん、
風呂敷みたいなのでね、わっ、
うん、
と畳んで、
うん、
黒いゴミ袋みたいなのにさっと入れて
、うん、
もうそれでことが済んでるわけですよ。
そうそうそうそう、
それでそれが済むとさっと店が開くんです。
そうそうそうそう、
これはね、もうぜひ写真とかにね収めたいなと。
収めらんないよ、あれ
収めらんない、
収めたら顔が映るからって怒られちゃう。
ああなるほどね、うん、じゃあ歌にするしかないですね。
でしかもでもねあれ捕まっても物を没収されるだけなんだって。
あなるほど、大したことない
んです、ね、うん、大したことないんだって、うんうん、でだからそのほらでも物没収されるとその人にとっては痛いじゃないですか、うんうん、だからそれであれなんだけども、でもまあまあまあなあなあとかってこう、うん、ちょっとうまく賄賂を渡せば OK だった時もあるらしいし、はいはい、
なるほど、
うん、すごいよね、あの、ね、私も道でなんかやりたいっていつも思うんだけど、うん、あの私運動神経が悪いから絶対最初に捕まっちゃうだろうな、
あれって運動神経のことあのもんでしょうかね、
どうだろう、うん、見事だよね、
すごい。
でも多分音楽だったら捕まりようがないから、うん、なんかもう大丈夫だと思いますよ。
ああなるほどね。
あと公演とかでやったらそれはそれで、
うん、大丈夫なんですか
と思いますよね。
でもそういうの心配しながらやりたくはないですね。
確かにね、
うんうん、どっちかっていうと集中してやる楽しみたいものね、やっぱり
そうね、うん、難しいとこですよね、うん、なんかそうですね、せっかくだから本当もうちょっとこう音楽活動ブラジルでできたらよかったですよね。
そうですね、あと自分のスタイルでね、こういう、まあ、普段ね、
うん、
やってるようなことじゃなくて、うん、もうちゃんと自分のスタイルでやると表現が一番自然にできるんじゃないか
な、
気がしますね。
もう里見先生とかお帰りになられちゃったんですか。
え、帰りましたね、28日ですか。
じゃあ鶴さん一人残って。
そうです、楽しもうと思
う。よいよね、よかったですよ、でも残ってくださって、
はい、ありがとうございます。これもね何かの縁ですからね、
本当に、ぜひぜひ、なんかじゃあそうね、私もブラジルでどっか知らない小市くんやれるようなとこわかんないよね、結構やっぱ夜は危ないかなとか思ってね、お家に帰ってきて寝てますからね、お利口に。
みんなそう言いますけどね、本当に危ないんですか。
危ないですよ、危ない目合ってません。
合ってないですね、もうみんな危ない目っていうよりは、うん、みんな親切にしてくれますね、逆に、
そうね、親切は親切なんですよね、で多分今会わない人はほとんど会わないですよ。
あ、そうなんですか。
うん、同化してるんですよ、ブラジルに、ね、やっぱりあの日本人っぽいこうチャラチャラした格好をしてたりすると会う人はさっさと会いますから。
なるほど、
うん、
あの僕は主にほらあのミュージシャンたちとすぐ仲良くなるじゃないですか、
うんうんうん、
そうすると彼らの仲間として扱ってくれるから、
そ う,、ね、
そういうところに入っていっても、
うん、
あの店でもみんな知り合いで、
そうだね、
これは日本から来た鶴だよって紹介してくれると、
うん、
なんかとてもね、うん、あのそういう風な雰囲気がないんですよね、で帰りまでちゃんとそこに送って
はいはい、そうだね、そこがまたきちんとケアがしてくださってるから、
そうですね、
うん、
してくれてるんだと思います
ね、うん、あ、よかったよかった、
うん、
も
う
本当でもブラジル人の暖かい人ってまた暖かいですよ ね,
ね、うん、まあそこら辺の冷たさは感じてないですね今、はいはい、高いところばかりをあのお土産に持って帰れそうな、
よかった、
うんうん、でまあこういう出来事っていうかね、体験は、うん、あの日本に帰ってライブやったりするときに、話せるじゃないですか、
はいはい、日本ではどの辺でご活躍されてるんですか。
ね、もういろいろいろんな地方とかもそうですけど、うん、東京あたりが一番多いですね。
どの辺ですか、ライブ。
ライブっていうね、ほとんど企画なんです。うん、あの県の企画、あの帰るとまずは九州。う
ん、え、九州に
行くことがあって、これはお坊さんの。
お坊さんの。
お坊さんの1500人あの集まって、
うん、
でそこでアルカス佐世保っていうところでね、
うん、
やるんですけども。
へ、それは歌と、
あの
パーカッションと、
パーカッションと、それからこの間やった笛あるじゃないですか、
うんうんうん、
あれを1500本作って、
大変ですね。
そうですね、でもまあそれはね喜んでくれますね、みんな、
あれは何曲ぐらいあるんですか。
何曲でも何曲でもできるんですよ。
あ、そうかそうか、う
ん、今回はあの、うん、ふるさとっていう曲をやる、う
ん、予定で、
うん、はいはい、もう今その音程を作ってきただけでオーケストラができるんです。あの長いのとかね、で短い、僕が今回作ったのが、まあ、あの下のソの音なんですけども、
うん、
そうですね、約20センチぐらいの長さなんだけど、
はーはー、竹を切ってね、
竹を切って音で作るんだけど、
う
ん、普段使ってるのはまだ1メーターとか1メーター500とか低音が出るんですよ。
へえ、私持ってきてるんですよ、ちょっと待ってね。
あ、そうですか。
機械ね、いじりながらこう話するっていうのが難しいんですよね。あ、こっちやりながら操作するっていうのが、うん、お、もうすぐ戻ってきた。
あ、結構持ってきてるじゃないですか。はい、
何センチぐらい、15センチぐらいかねの竹です。
これがですね、1番の音、うん、これは何、音階で言うと
ド
ドなのがやっぱり、
これは八王朝で作ってます。
2が、うん、でだよね、
うん、
これは7番、
うん、
これは何、うん、
それはシの音、
シの音、
シドレってなってるんですね、うん、
これをですね、竹をただ切ってあるだけなんだけど、なんでこんないい音なるんだろうね。
なんでって言われてもね、
ね、素晴らしい、誰でもできるもんね。
そう、子供からね、大人までできる。これはですね、普段あの学校で演奏するときに、もう子供たちと先生たちみんなに渡して、で題名を知らせないんです。
あ、はいはいはい、
吹いて初めて何の曲だっていうのがね、
やっぱりこう番号が数字がこう紙に書いてあってね、その通り1番の人は1を持ってる人はフーフーって増えば音楽になるっていうことなんだけど、あの刺すのがやっぱりこうそのメロディー通りに刺さなきゃいけないわけね。
そういうことです。それがちょっとね、うん、あのコツがいるけど、
うん、
刺し方によってね、キュッキュッてやってもフッと吹けないじゃないですか、
うん、
もうちゃんとこの間を持って
持ってね、やんなきゃいけない、うん、でもちゃんとねメロディーになるからすごいね、面白かった、
うん、あのこの間あの千葉県人会でやった時に、
はい、
あの人方、
あの
来られて、涙流してくれましたね。でまずこのふるさとっていうのをじゅわっと来て、であの後にちょっと触りだけ、
うん、
蛍の光を、
はい、
やったじゃない、もうそれでどっと来たと言いましたね。もう一気にね、あの日本から船に乗ってくる時の、そのテーマが蛍の光、だったらしいんですよ、
はい、
あの場面にも
いっちゃった
んですよね。もう長々と話してましたね。
あ、そう、おじいちゃま、うん、おばあちゃん、
おじいちゃん、
やっぱね、そうブラジルの童謡はやっぱり来るみたいですね。童謡をやるともうみんな歌い出しちゃいますもんね。
そうみたいね、
ね、だってなんかね、小さい子は童謡なんてと思ってたのに、こっちに来てみたら童謡知っててよかったと思いましたね。で分かりますよね、なんか移民がグッとくる気持ちのね。
そうですね、本当に。でもそれを聞いただけでもね、あ、やってよかったなって、ね、
いい選曲でしたよ、
気がしますね、はい、はい、よ
かった。じゃあ最後に、あなたに会えてよかった。
そう、
あ、これはどういう歌？
これはね、私が娘にが歌う設定で作ったんですよ。
じゃあ普段は娘さんが歌ってらっしゃるんですか？
そうなんですよ。
2番目の娘さん？
あ、そうです。あ、よく分かりましたね。
さっき歌だとおっしゃったから。
あ、そうかそうか、
それ
でこれはですね、加藤時子さんっているじゃないですか、
はいはいはい、千葉ですよね、加藤時子さ
ん。そうです、うちの近くなんですよ。
あ、そうでしたか、
うん、で、エコーコンサートっていうのをやって、それのテーマソングに、しまして、はいはい、で、A 六助さんのラジオ番組があるんですよ、
はいはい、
そこでこれをかけてくれて、
そうですか、
やってるんですけども、はい、僕はこれギターを持って歌うってことは初めてなんですよ、
これ作詞作曲通算なんですよね。
そうです、
はいはいはい、加藤時子さんも A 六助さんもブラジル来られてるんですよ。
なんですね、そのおじさんが言ってたんです。
あ、本当に。
で、その時に知床路上をね、歌ってくれて、いや、よかった、グッと来たよなんて言ってましたね。
はい、
うん、
そうそう、私もちょうどまだ、あ、まだとかずっと来たばっかりぐらいの時に加藤さん来てくださってて、
うん、
その後私なんか今友達で記者やってる人が加藤さんとお友達みたいで、よく、
あ、そうなんです
か、うん、女性のすごい痩せてる世界一周した女の子なんですけど、
なんで世界一周、歩いてとか、
自
転車、
いや、普通に乗り物とか乗って、
あ、
でブラジルも通ったんですけど、ニアミスで会えなくって。
あ、そうですか、
はい、
あ、周遊券
いや1年ぐらいかけて、うん、なんか千葉のなんかどっかの新聞社かなんかいたから辞めて、自分がなんかインターネットで計算をしたらちょうど30歳で1万日だか何万日だかを生きたから、うん、自分のご褒美に行って持ってる貯金で1年か2年ぐらいかけて世界一周したみたいな。
ああそうですか、うん、じゃあ結構余裕のあるあの世界一周ですね。僕がねあのネパールで出会った人はね余裕のない世界一周だったんですよ、
うん、
で、あのそのネパールのカトマンズでね、うん、あの出会った時にもう腹を壊してたんですよ、
はいはいはい、
もう苦しんでね、もうあのトイレと
往復、
うんね、そういう状態で、うん、でもう明後日には行かなきゃいけないと、出なきゃいけないっていうね、もう出発待ったところでね、はい、結局はそういう苦しんだまま行ったみたいですよ、
うん、
先とにかく先に進まなきゃいけないっていうね。
あ、働きながらではなく
じゃなくて、その、まあ、安いチケットで世界一周ですか、回るっていう設定、
その設定のやつだったんだ、
うん、らしいですよ。
なるほど、
うん、それだけは俺買わないにしようと思いましたね。
そうだよね、やっぱ自由にこう行きたいよね。
そうそう、もうね、
うん、気に入ったらそこに10日でも1ヶ月でもいるようなね。
そうそう、それが一番いいね。
いいね、しかしでもいいですね、通さんもそういうこういろいろ行けてね。
うんですね、まあ、ね、そういう意味では幸せですね。
うん、はい、羨ましい感じがしますね。
うん、
まだこれからもどんどん旅は続く。
続きますね。もうこれはここでいいってことはないですね。一生音楽と同じで、やればここでいいっていうことはないですね。
はい、
プレイにしてもね。
プレイにしてもね。
うん、もう絶えず研究。
研究。
前へ前へと進んでいこうと。この体がある限りは使いこなしたいと。
ああ、素晴らしい。
うん。
だってお金にはなんなくても、まあなんとか食ってはいけちゃうわけですよね。
そうですね。
ブラジル的ですね。
あ、そうですか。ああ、だから合ってるのかな。
そんな気がする。
うん。いや、それでだからお米を作ってるんですよ。1年間の食べ物を作ってると、うん、もう何やっても食べて、お金なくても食べていけるんですよ。うん、生きていける。
え、米以外は何か作ってるんですか？
野菜を
作ってる。
作ってますね。
あ、うん、いいですね、
うん、だからそこら辺に関しては、うん、もう自信があるわけですよ。
なるほど、
生きていくってことに関してはね。
素晴らしい、うん、何年前から千葉ですか？
20年前ですね。あ、22年になるか。
じゃあお米作って22年。
そう、22回ですよ。まだ
まだ22回ね、うん、何単ぐらい作って？
3単分
で1年分賄える。
いや、もう余りますね。うちの母とか、うん、親戚類とか送っても大丈夫、
うん、大丈夫、うん、自動田植え機とかでやってるの？
あ、これね、去年、うん、それを借りたんですよ。
今までそれは手で、
手植えの手刈り、
手刈り、うん、もう家族全員総出で。
そう、それをね、田植え機、
うん、
これを借りた時に、うん、なんて素晴らしいんだろうなと思いましたね。
こんなにいいものが世の中にあったのか、うん、21年間知らなかった。
いや、知ってたんだけど、それを使おうという気はなかったんです。
あ、
でも使い方もわからないし、うん、機械も高いし、
うんうんうん、
で、たまたま新しいの買ったからね、うん、これ使うんだったらあげるよってことを言われたんで。
あげる、
うん、
貸してあげるじゃなくて。
貸してあげるじゃなくて、あげる
の。くれちゃったの？
くれちゃった。
も
ら
った。うん、
だからもっとほら座ってスーッとね、タバコ吸いながら植える機械を買ったらしいんですよ。
ああ、なるほど、うん、じゃあその人はもっといいやつ買ったから古いやつをくれたわけだ。
そうそう、僕の歩行でね、歩いていくんですけども、うんうん、
それでも素晴らしかった。
素晴らしかった。その三端部が一日で終わってしまうんですよ。もう下手すると午前中で終わってしまう、うん、手植えだったらね、まあ1週間か10日、それも腰がもう伸びないぐらい
痛くなって、うーん、
なんですよ。
やっぱり機械はすごいですね。
すごい、僕はもう感動しましたね。素晴らしいと。
あ、
うん、
すごい。でもすごいね、農業経験も22年なんだ。じゃあ
そうですね、
うん、その土地は借りてるんですか？
もう全部借り物です。
あ、なるほど、うん、まあでもね、豊作地が多い中でそうやってやってる人がいればいいですよね。
そうですね、
うん、そうか、羨ましいですね。
でしょ、
うん
うんうん、もう僕もこの生きていき方は、
ええ、
いいかなと思ってます。
いや私もそう思います。
思いますか、じゃあ一緒に千葉に帰ってやりましょう
あブラジルの方がいいかも。ちょっとねブラジルも田んぼ欲しいんだけどね、
うんうん、
ちょっとここだと田んぼ手に入らないもん ね、 ね、みんなすごいブラジルなんか住んでるとワニかなんかでも出てきそうなのが
うんそんな感じがします ね、
ね、
うん、僕はねもう一つ想像したのが、うん、あのコーヒー園そういうイメージがあってね、で飛行機から降りてくる時に、うん、このサンパウロの街
を見て
来るじゃないですか、うん、上から見れるじゃないですか、
はい、
こんなんなんだと思ってね、
びっくりしたでしょ。
びっくりしましたね、
うん、こんな都会とは思わないよね。
思わなかったです。
間違えたとこ降りるんじゃないか。
そうそうそう、いや本当にそういう気がしましたね。もう想像がね一変で、吹っ飛んでしまいましたね。
そうだよね、うん、でも今ないんだから、何かなんかでもいるのとか、多分インディオとかいるのみたいなね、インディアンでもいるのも、うん、最初の頃すごい都会なのとか一生懸命事実を正しく伝えようと思って言ってたんだけど、うん、もう最後の頃そうワニいるから気をつけなきゃね、うん、ねえアスファルトだらけなんだけど ね、
うん、
うん、まあでもちょっと行けば田舎もあるんですよね。
そうみたいですね、
うん、でも水田米がやっぱりねこっちはないんで。
あ、そうなんですか。
少ないですね。
水田米ってことは
おかぼ
が
ほとんどなんですね。ブラジル人はだから細長米、タイ米みたいなのを食べてるんですよ、
うんうんうん、
で日本人、日系人たち、こっちに住んでる人たちは比較的日本米って言って、
うん、
あのリベルダージャタイで買って食べてるんですけど、うん、それはちょっと割高で、
うん、
ウルグアイとかあの辺で作ってたりとか、あと一応こうブラジルでもあの日本人はやっぱり水田にしようとして作ってたり、種が一応そっちの種なんで、
うん、
ちょっとはネトネトっとしたのが食べられる。
なるほどね、
やっぱ日本のお米美味しいですよね。
そうですね、
うん、意外と千葉、茨城も美味しいんですよね。新潟にね、うん、負けないんですよね、
うんうん、そうなんですよ。もう粘土質でね、
そう ね、美味しいお米を食べて
元気にね、
はい、食べてください、はい、じゃあ最後に、そろそろじゃあエンディングいきましょうか。じゃあありがとうございましたと一言言って、それでフェードアウトしてもらうような形で、
はい、
じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました
こちらこそ。あなたに会えて、あなたに会えてよかった、あなたに会えて、あなたに会えて嬉しい、
ったです。